舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会から中井玲子さん、鴨田昭津さん、西村雅之さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
本日の放送は9月定例会の主な議案紹介、議会あれこれとして部会についてと同じく議会あれこれとして会派と議員定数についてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速9月定例会の主な議案紹介について中井さんからお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、中井です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本年の9月定例会ですが、9月2日から10月7日まで、10月7日が予備日となっていまして、本日10月2日はそれぞれの委員会の議案説明、質疑、討論、採決が終わったところです。
あ、ね、会期中のお忙しいところありがとうございます。今回の9月定例会の主な議案についてご紹介いただけますか。
はい、9月定例会は決算議会と呼ばれ、前年度の舞鶴市の歳入と歳出について、つまりどれだけ収入があってどれだけ支出をしたか、その実績を記した舞鶴市の決算について審査する機会です。また今年度の補正予算や条例改正などについての議案もあります。
はい、舞鶴市の歳入と歳出について広報舞鶴で見たことがあります。
はい、
舞鶴家の家計簿という形で予算や決算について分かりやすく説明してあったやつですね。
そうなんです、うん、家計簿で説明してあるのは分かりやすかったと思います。はい、心豊かに暮らせる街づくり、安心の街づくり、活力ある街づくりといった舞鶴市の3つの街づくり戦略の推進のために編成された令和元年度の予算を鑑みて、決算がどうであったか、また舞鶴市の財政運営状況が健全であるかどうかなどをチェックする議会となります。
はい、ありがとうございます。そうなんですけれども、はい、災害などの予想外のことが起こると予算通りにはいかないですよね。
そうなんです、はい、そのために補正予算という議案が提出されます。
はい、
今回も新型コロナウイルス感染症対策に関する補正予算案が多く出されました。
はい、では主な補正予算案について教えてください。
わかりました。まずは新型コロナウイルス感染症に関連したものについてご紹介をいたします。
はい、
はじめに新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業についてです。市の公式ホームページを災害情報に迅速にアクセスできるようバージョンアップ、24時間自動応答の AI チャットボットの本格導入、ウェブ会議などリモートワークのための環境整備の事業です。
はい、 AI チャットボット見たことあります。あの舞鶴市のホームページのトップ画面のね、あの右下にいる可愛いキャラクターですね。
はい、そうです。はい、
なんかお豆腐、はい、質疑お豆腐っていう名前だったと思いますけど、
は
い、
そうなんです。はい、はい、あのこれまであの皆さんが電話で問い合わせていたことなどをこれからまず質疑お豆腐くんに聞いていただければと思います。
はい、
それからあの新型コロナウイルス感染症対策のための施設改修などを西駅交流センター、総合文化会館、フルルファーム、王将や上野家、漁村活性化センターで取り組む事業があります。収入減少、離職などによる生活困窮者を支援するための事業、特別定額給付金の基準日の翌日以降、本年度中に出生の新生児に10万円の給付を行う新生児臨時特別給付金給付事業、オンラインで育児準備教室や個別相談を妊産婦などに実施するオンライン保健指導事業などもあります。
はい、コロナ禍の中慣れない育児で不安になっているお父さんお母さんに心強いですね。
そうですね、本当にあの心強いと思います。はい、またコロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助事業、コロナ禍の大規模災害に対応する高規格救急自動車1台を整備する事業、 防災情報多重化の一環として PAZ 区域などにお住まいの世帯に自動起動ラジオの配備、小学校中学校への感染症対策用品の購入などの事業、中学校美術室のエアコンの設置などがあります。
ありがとうございます。他にもありますか？
はい、他にも医療従事者への慰労金、条件を満たす世帯に対する国民健康保険料減免、舞鶴市聴覚言語障害者地域活動支援センターへのフェイスシールドや透明マスクなどの支援、保育所などの ICT 化推進事業など、時間の関係上すべてはご紹介できませんが、新型コロナウイルス感染症に関連する主な事業の多くは国庫支出金が財源となっています。
はい、ありがとうございます。たくさんありましたね、はい、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐための事業や、コロナ禍の影響で困っている個人や事業者を支援するための事業、またビヨンドコロナ社会に向けた事業など、今年度の予算を編成する時点では想定できなかったことだと思います。
はい、本当そうなんです。もう日本全体で観光業も落ち込んでるんですけれども、こんな時だからこそ地元に目を向けようという地元再発見ふるさと舞鶴地域学推進事業っていうのもあります。アプリや VR、AR など ICT を活用したコンテンツの作成に向けた事業です。
それは楽しみですね。地元に目を向けて地元を楽しむ、
はい、
自分の町のことを知ることで次の世代にも伝えることができそうですね、
はい
はい、では他の補正予算の主な事業について教えてください。
はい、地域の見守りや行政機関とのつなぎ役、民生児童委員活動費補助金などの増額、障害のある方が自立した生活をするための社会福祉施設整備の補助、地域エネルギービジョン策定事業、ごみ処理手数料見直し関連のごみ減量化推進事業、学校の ICT 環境のさらなる充実と災害時の避難所としての機能強化のための校内ラン環境の追加整備、学校への ICT 支援員配置事業などがあります。
はい、ありがとうございます。どなたにとっても大変身近なことなんじゃないかなと思います。
はい、そうなんです。以上が今議会で審議された主な補正予算案なんですが、他に議案といたしましては、条例改正に関するものや京都府中北部地域消防司令事務協議会の設置などについてもあります。
はい、
10月6日の最終本会議で各委員会の審査結果を委員長から報告があり、質疑、討論、そして最終的な採決があります。
はい、ということは議員の皆さんにはね、毎月お越しいただいておりますので、次回の放送で結果を教えていただけそうですね。
はい、
はい、では中井さんからは9月定例会の主な議案紹介についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えいたしまして、町人来たるのコーナーをお届けしております。それでは次にですね、鴨田さんから議会あれこれとして部会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、鴨田です。よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが、これまでの放送でもあまり聞き慣れない言葉かもしれないんですが、部会とはどういったものなんでしょうか？
はい、簡単に言いますと、一つの事案に対して専門の部会を結成し、具体的に検討する場です。
はい、例えばどんな部会があるのでしょうか？
はい、今年で言いますと、市民と議会のわが町トークの作業部会や ICT 検討部会などがあります。
なるほど。その部会というものはどういった時に結成されるんでしょうか？
はい、まず市民と議会のわが町トーク作業部会についてですが、前提に議会活性化特別委員会という委員会がありまして、委員会名の通り、議会を活性化させるためにどんなことを検討していくべきか、 こんなことを取り組んだ方がいいのではないかなどの議論をしています。
はい、
その一つとして昨年開催させていただいた市民と議会のわが町トークを今年はどうするのかということとなり、その詳細を決めていくために専門に結成されました。
なるほど。部会の編成や部会では具体的にどんなことを決められるんでしょうか。
はい、部会の編成については各会派と会派に所属しない議員からそれぞれ議員1名を選出して構成されました。どんなことを決めるかですが、まず開催するか否かから始まりますし、開催の時期、開催方法、募集する人数、告知の仕方などあらゆる角度から検討を行います。
なるほど。詳細まで部会で決められるのですね。はい、では鴨田さんも部会員のお一人とのことなんですが、はい、今年の市民と議会のわが町トーク作業部会ではどんなことが焦点となりましたか。
はい、今年前半の2月までに開催した部会の中で昨年と同様同規模で夏に開催する方向で決定していたのですが、ご承知の通り新型コロナウイルス感染症拡大の影響により議会として夏開催の延期を決めました。
はい、
でも延期したもののいつ行うのか、もしくは今年度は見送るかなど早急に決める必要がありましたので、7月から部会を再開し議論を進めてきたところです。
はい、まさかの新型コロナウイルス感染症拡大で、ね、今年はいろんなイベントも中止になりまして、ね、こういったことを決断しなければならないのは大変ですよね。
はい、
それでその7月から部会を再開されまして、どういった結論になったのでしょうか。
はい、最終的には今年度の開催を見送ることと結論付けました。
はい、
昨年参加いただいた市民の皆様から好評をいただいておりましたので苦しい決断でしたけども、緊急事態宣言解除後も感染状況が続いていることなどを考慮しました。
うーん、致し方ないと思います。では来年度は開催される見込みでしょうか。
はい、来年は4月開催予定で結論を出したところです。また併せて感染症防止対策やコロナ禍で開催するために適切な人数や場所の選定を考慮することなども確認しました。今後の感染状況などによっては断言はできませんが、万全の体制で4月に開催できるよう準備してまいりたいと思っております。
はい、開催できることを祈っています。去年は確か付箋を使った、ね、あのトークで大変盛り上がったとお伺いしております。
そうです
、ありがとうございます。ね、機会があれば私も参加したいと思います。
ぜひとも。
はい、それでは次に ICT 検討部会について伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。こちらについても議会活性化特別委員会の中で ICT 検討部会を立ち上げることとなりました。何を目的に結成されたかと申しますと、1点目はこれからの会議の在り方を検討するべきということと、2点目は議会の見える化を進めるべきということ、この2点を専門的に議論するための部会です。
はい、ICT 検討部会というくらいですから、情報通信技術を活用した何かを決めていくということなのでしょうか。まず1点目のこれからの会議の在り方についてお聞かせください。
はい、この度のようにウイルス感染が流行しているとき、また例えば災害時などでも現時点での舞鶴市議会のルールでのままですと集まって会議をしなければなりません。
はい、
そこで会議のオンライン化を導入していくためにさまざまなことを検討していきましょうよということです。
なるほど。コロナがきっかけで本当に多くの人々がね、私たち FM 舞鶴もそうですけれども、オンラインを取り入れていらっしゃいますよね。直接人と人とが会うことを避けなければいけないものの、会議そのものはやめられないですもんね。
そうなんです。全国でも茨城県の取手市議会が先進的に取り組まれておりますし、大阪市議会でもオンライン会議を行えるよう会議規則を改正されております。
はい、わかりました。では舞鶴市議会の部会ではどういったことを決めていかれるのでしょうか。
はい、会議と一括りに言っても本会議や委員会、また今日の話題のように部会も会議ですし、どのような会議をオンラインの対象とするのか、またオンライン会議となりますとパソコン等の画面を通しての会議となりますので、挙手などが見えにくかったりします。そういったところをどうするかなどを議論しています。
そうなんです。 ですね。今までにやったことがないことを取り入れるのは大変だと思いますが、頑張ってください。
ありがとうございます。
では次に議会の見える化についてお聞かせください。
はい、議会は本会議委員会等を原則として公開するとともに、これら会議の傍聴の促進に努めるものとすると舞鶴市議会基本条例で定めています。
はい、
現在の状況ですが、本会議の様子は傍聴以外にもライブ配信や YouTube でも公開していますが、委員会については映像配信は行っておりません。ですので、より多くの人に議会を知っていただくために委員会の映像配信も検討しましょうよということです。
うん、確かに委員会は市民に馴染みが薄い印象があります。では部会ではどんなことを検討されるのでしょうか。
はい、映像配信を実施するためには議会だけではなく執行機関との調整も必要ですし、当然カメラ等機器の調達も必要です。そういったことを議論しています。
そうですね、お金もかかりますし簡単ではなさそうですね。でも委員会がライブ配信されれば議会に興味を持つ人も増えそうですね。
そうですね、予算の関係上今の時点で実現できると断言はできませんが、より多くの人に議会を知っていただくために我々も尽力していきたいと思っております。
はい、ここまでは鴨田さんから部会についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会より中井さん、鴨田さん、西村さんにお越しいただいております。それでは最後になりましたが、西村さんから議会あれこれとして会派と議員定数についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、西村です。よろしくお願いいたします。
はじめに舞鶴市議会の会派についてお伺いしたいと思います。そもそも会派とは何か教えていただけますか。
はい、会派とは普段の政治活動とは違って議会内に結成された同じ志を持つ議員の集まりのことを言います。舞鶴市議会でも会派が4つ形成されておりますが、同じ思想や政策を持つ議員がグループを結成して議長に届け出をすることで会派として認められております。
はい、ありがとうございます。4つの会派があるということなんですが、何人以上あれば組むことができるんでしょうか。
はい、舞鶴市議会での会派の結成は3人以上の議員をもって構成できることとなっております。
はい、この3人以上とは全国の議会はどこも一緒なんでしょうか。
いえ、会派結成のルールについては各議会の規定で定めることができますので、他の議会では2人でも会派として認めているところもあります。
そうなんですね。会派を結成することによってどういったメリットがありますか。
一番大きなメリットは会派内で意見の調整を行えるので、その後会派間での合意形成に努めることで議会の運営がスムーズにできることであります。
なるほど、他には何かありますか。
舞鶴市議会にはいろいろな会議があります。その中でも議会の運営を決める議会運営委員会、議会の活性化を図る議会活性化特別委員会や予算決算の審査を行う予算決算委員会に関わる理事会、そして各会派の代表者が集まる各派幹事長会、各派幹事会という会議は会派に所属している議員の中からメンバーが選出されるルールとなっております。
はい、わかりました。それでは議員さんがよく言われる質問に関しては何か会派に関係することがあるのでしょうか。
本会議での質問のことに関してはこれまでもこの放送の機会にお伝えしておりますので、舞鶴市議会では代表質問と一般質問の機会があることはもうご存知ですね。
はい、存じ上げております。代表質問はないんですが、私も一般質問の傍聴には行ったことがあります。
ありがとうございます。代表質問は各会派の代表者が行う質問ですので会派にしか機会が与えられていません。 また質問時間の配分も会派の議員数に比例して割り当てられることになっております。3人で会派が結成できるので、3人会派なら質問時間は35分、それから1人増えるごとに5分追加されることとなっております。4人の会派なら40分の質問時間、人数の多い会派は7人ですが55分という質問時間が与えられております。
はい、会派はさっきもおっしゃっていましたが、今4つあるんでしたよね。
そうです。現在の会派は新生クラブ議員団が7人、創生クラブ議員団が7人、公明党議員団が4人、日本共産党議員団が4人で4つの会派が結成されております。
はい、確か西村さんは会派に所属されていないのではなかったでしょうか。
そうなんです。舞鶴市議会は先ほど言いました4つの会派と、それ以外に私も含めて4人会派に所属していない議員がおります。会派に所属していない議員も会派に所属している議員と同じように議会活動をしております。
はい、
代表質問は3月の予算議会と9月の決算議会の年2回できるのですが、一般質問は他に6月議会と12月議会を加えて年4回行えますので、会派に所属しているしていないにかかわらず、どの議員も一律40分という質問時間が与えられていて、市民の皆様の関心の高い市政の課題などについて市に対して質問をしているところであります。
はい、一般質問は全員ができるけど、代表質問は会派を結成していないとできないということですね。私も実際に傍聴してみて議会に興味を持ちました。実際にはなかなかね、傍聴に行けない方もいらっしゃると思いますので、 YouTube で議会の、録画の中継もね、見ていただけたんですよね。はい、そして次に、議会定数についてお伺いしたいと思います。議会定数という言葉はよく耳にするんですが、一言で言いますと何を指して言うのでしょうか。
はい、議員定数とはその言葉通りです。それぞれの市区町村での議会の議員の定数、つまりその市区町村で定められた議員の数であります。
はい、この議員定数はどのように決められているんですか。確か国の法律か何かで決まっていた気がするんですけれども。
そうですね、議員定数の上限は国の法律で決まっていたんですが、10年前にその上限も撤廃されて、それぞれの市区町村の実情に応じて各議会の条例で定めているんです。
はい、今26名いらっしゃいますけれども、舞鶴市議会の条例で定められているんですね。
はい、その通りです。それでお尋ねの議員定数の決め方なんですが、近年は議員の任期4年の間に議員定数のあり方の議論を重ねております。
市民にとっても重要なことですもんね。
そうですね、これまでもそうでしたが、議員の定数は舞鶴市を取り巻く状況や将来の舞鶴市の予測や展望、同じような人口の市の状況なども考慮して、市民の皆さんや専門的な知識のある方などの意見を参考に、十分議会で議論を尽くして決めていくことになっております。
はい、確か平成29年4月でしたかね、初めて議会で議員定数について市民との意見交換会を開かれたということがありましたね。
そうですね、前回の時の議員定数は28人でしたが、学生さんや老人クラブ、女性団体や青年団体、自治会や経済団体などから16名来ていただいて、議員定数のあり方について議会と意見交換をしました。定数を減らす意見ばかりではなく、市政の発展のために最大限発揮できるよう努めてほしいとの意見も多くありました。総合的に議論して最終的には賛成多数で28人から26人とした経緯があります。
そうだったんですね。今期は令和4年の12月4日までの任期ですよね。
はい、 今期も今後次期改選に向けて市民の皆さんの負託に応えていくこと、そして市政の発展のために舞鶴市の状況や類似団体との比較、市民の皆様からの意見などを参考に適正な定数について十分議論を重ねていくこととなっております。
なるほど、よくわかりました。
本日私たちがお話ししました舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しております。また舞鶴市議会公式フェイスブックも開設し、そちらでの情報発信も行っております。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報を発信されているんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から中井さん、鴨田さん、西村さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。